平成、24年、本日は、5月の、13日、日曜日、午前でございます。本日は、第2コリントの、7章の1節から見ていきます。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで、清きを全うしようではありませんかということですね。このような約束が与えられているから、清きを全うしようという論旨なんですけども、これは前の章の説を受けてますよね、明らかに。でもう一度繰り返しますけども、6章の後ろの方では6章の14節は、不信者と釣り合いの区別を一緒につけてはいけない、こういう歩みをしていくときに、不信者と一緒に歩みをしていくときに、主の働きを担うことはできなくなります。で、また15節、キリストとベリアルって何の調和があるでしょう。ベリアルってサタンのことですからね。これ、サタンも一緒にしちゃってると、やっぱり、働きは、弟子としての働きを担っていくことはできません。また、15節、神の宮と偶像とダメなんですね。で、だから、17節で、それで彼らの中から、出て行き、彼らと分離せよって言ってるんですね。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れると。で、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となると全能者が言われるということで、我々は確かに神の子としての、前言ったことですけども、実質が現れてくるんですけども、でも、場合によっては、神の子としての実質が現れてこないクリスチャンっていうのがあるんですよ。昨日言ったね、ラオデキアなんかそんな感じですよね。神の技を見ないっていう場合ですね。で、それは、一つは、この、説の流れを見ていく限りでは、分離がはっきりしてないっていうことですよ、明らかにね。だから、ラオデキアのことを、まあ、ついでに言うならば、明らかにこのようにくっついちゃってる教会なんですよ。そして、ラオデキアって週末の7つ目の教会ですから、明らかに教会は週末の教会ですけども、それは昨日言いましたようにエジプトはこの世とくっついちゃってるという、そういう流れです。だから我々が今の時代に生きるならば、ペトロとかヨハネの時はともかく、またはね、ルターの時はともかく、今の時代に生きるならば、はっきり我々が最も気をつけなきゃいけないポイントっていうのは、この世についてしまうということから分離してしまう、分離することですよね。いろんな汚れとか罪とか、そういったところに普通にしていたらば、汚れちゃうということであります。ゲイになるかどうか分かりませんけどね。私めが、大体土曜とか日曜日ですね、ちょっと、やっぱり礼拝の前ですので、まあ、礼拝の前だから祈るっていうわけでもないんですけども、祈るときに、コースがあるんですよ。皆さんに、あんまり言わないんですけども、旧甲州街道っていう街道があるんですよ。誰も知らないかもしれませんけども、グリーンプラザの横と甲州街道なんですけども、広いルート、国道20号線はですね、もうちょっと先の大栗玉神社の前のとおり、あれ旧甲州街道なんです。私の祈りのルートってあって、大体こっちから東府中方面に歩いて祈っていくんですけども、その時旧甲州街道と並行した裏道があるんですよ。誰も知らない、誰も歩かないんですけども。その道をずっと歩いていくと、競馬場駅っていうのがあって、それも誰も知らないと思うんですけど、その裏を通って、それで神社の裏を通って、ずっと東府中の方まで歩いていくんですけども、途中、 神社の中を通ってくるんで、夜道だし人っ子一人通らないんですよ。で、一箇所気をつけなきゃいけないところがあるんです。それはぬかるみの道があるんですよね。雨の時も当然ですけども、雨の後も結構そこぬかるんで暗い、下手すとね、あのズブズブズブって口のところとか入っちゃうそこは要注意っていうか、そこはやっぱり何度かね、知らずにこの足を踏み込めるのだって、さすがに私もそこだけは気をつけて、ああそろそろ近づいたってなんか暗いし、あの辺り水だなって、ちょっとなんか今日はそういえば昨日かちょっと雨降ったしね、濡れて、あやっぱりあのじゃなんかぬかるんでるし、で迂回してこうで長いんですよ、そのぬかるみじ道が。こう終わったかなと思うと、まだブシャッという感じでですね、うまく迂回していかなきゃダメなんですね。何を言いたいのかというと、あのやっぱりそのような時代だってことです。我々は迂回しなきゃいけないところが多いような、あのこの世につく、ほっとくとこの世についちゃうような時代に入ってるんで、あの分離していかなきゃいけなければいけないということであります。で、そうでないとやっぱり、ね、6章の18節、あなた方の子となり、あなた方は私の息子娘となるっていう、こういうあの約束は実現しません。で一切の霊肉の汚れから自分を清めるって7章1節で書いてありますけども、この辺りをちょっと見たいと思うんですけども、例えばですね、イザヤ書52章の11節では、汚れから清められるということですけども、イザヤ書52章の11節ではこう書いてあります。されよされよ、そこを出よ、汚れたものに触れてはならない、その中から出て、身を清めよ、主の器を担う者たち、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい、主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方の神害となられるからだってことですね。ここは、その中から出ろって言ってるんですね。汚れたものに触れてはならないってことですね。で、これはあの、どんな感じを受けます？これどっから出るんだというふうに思います。これ、前の教会でなんかそのような証を聞いたことあるんですけども、あの、こういう証をもらって教会を出たっていう人があるんですけども、場合によってはこれって教会のことを言うかもしれないなと思ってます。だから場合によってはなんか変なね、窓足の霊が来てる教会だとか、変なリバイバルに関係してる教会とか、おかしな教義に入れてる教会、これもやっぱり一切の霊肉の汚れっていうんですけども、そういった類の霊肉の汚れかもしれません。こういったとこからも、あの混ざさないといけない。やっぱりこれってありますよね。あの言いたくありませんけど、あのセミナーにたまに来る、で必ず毎休憩室おかしいと分かったってね。でもまた元に教団戻って、あの毎週聞いてるうちに、ああレムラントがやっぱりおかしかったように思うとかねこれって言いたくないけど、なんか戻っちゃったっていう感じです。だからそれもしそうだったら、それってね、あのそこを出なきゃいけないっていうことあるかもしれませんね。そこを出よって、まあ、そういうと、まあ、そういう教団の人怒るかもしれませんけど、お前のところが何でもいいと思ってんじゃないのかとかね、まあそういう一面があります。で、あともう一つ見たいと思うんですけども、レビ記の、22章読んでいいや。汚れたものってどういうものかってことですね。で、ついで主はモーセに告げて仰せられた、アロンとその子らに告げよう。 イスラエル人の聖なるものは私のために聖別しなければならない。彼らは私の聖なるものを汚してはならない。それは彼らが私のために聖なるものとすべきものである。私は主である。彼らに言え、異様に渡りあなた方の子孫の誰かがイスラエル人が主のために聖別した聖なるものに汚れたままで近づくなら、そのものは私の前から断ち切られる。私は主である。アロンの子孫のうち雷病人または漏出のある者は誰でも清くなるまで聖なるものを食べてはならない。また死体によって汚された者に触れる者、精を漏らす者、あるいはすべて人を汚す群生する者に触れる者、またはどのような汚れでも人を汚れさせる人間に触れる者、このような者に触れる者は夕方まで汚れる。その者は体に水を浴びずに聖なる者を食べてはならないということですね。ここでは例えで書かれています。で、今度見たいと思うんですけども、一つは二節、アロンとその子らに告げよって、アロンとその子らってこれはレビ人であり主に仕える人々です。その人たちはやっぱり汚れに触れてはいけないんです。これは皆さんがレビの歩みをしていくなら、この時代におけるレビ人っていうのは別に血族ではなくて、主の弟子の歩みをして主の働きを担う人って、ここがポイントであります。その時に、そういうのに触れると彼らは私の聖なるものを汚してはならないということですね。で、3節、彼らに言うにわたりあなた方の子孫の誰かがイスラエル人が主のために聖別した聖なるものに汚れたままで近づくなら、そのものは私の前から断ち切られる。私は主である。で、聖別した聖なるものって、最も聖なるものっていうのは主の前の穀物の捧げ物であります。だからはっきり言いますけども、皆さんがこのメッセージの奉仕をするという時に、やっぱり人を介して物を介して子供の汚れとかそういったものに触れたまま奉仕をしていくっていうのは、人の前には見えないかもしれないんですけども、やっぱり神の前に問題があります。だから非常に厳しいこと書いてありますね。そのものは汚れたままで近づくなら、そのものは私の前から断ち切られるって書いてあるんですね。だから気をつけてください。これはエレミアの前には分かりません。ほとんど分かりませんからですね。それは問題ないとしても、やっぱり神の前でこれって成就しちゃうんですよ。で、結構神の前に断ち切られてしまっている奉仕者って出てくるみたいな。だからどうぞこのことは恐れを覚えておいてください。で、具体的にどういうことが汚れかっていうと、4節、アロンの子孫のうち、雷病人または漏出のあるものは誰でも清くなるもの、聖なものを食べてはならない。雷病人というか漏出のあるものって、これは雷病人というのは自分のうちに汚れとか罪が出てきますよね。で、また漏出って何か内側からいろいろ出てくるんですけど、これは結局、人のうちにある罪です。イエス様は言われました。人から腹から出るものが人を汚すんじゃなくて、人の力が出る、人の心の力が出るものですね。肝炎、動脈硬直とかね、こういう罪でしょうね。で、それが罪だとか、そういったものが出てくるものっていうのは、聖なるものを食べてはならない。これは、だから、清くなる。だから、霊的に清められなければ、やっぱりこれと本心にある意味では預かってはいけないということなんですね。死体によって汚されたものに触れるものを精を漏らすもの。だから死体って死ですよね。だから基本的にこれこの世の子だというふうに思います。なぜならイエス様は言われました。死人は死人に葬らせなさいってあなたは言って神の国を述べさせなさい。死人ってこの世の人のことを言ってるんですよ。だからこの世のこととか、この世の方法とか、この世のテレビだとか新聞雑誌なんとかとかですね、あんまり神経質になっちゃうと何も見えなくなっちゃいますけども、でもあんまり、だからテレビなんかも祈りはね5分ぐらいでテレビは5時間って、ちょっとやっぱりそれはやっぱり気がされちゃう可能性ありますんで、全く見るなっていうとね、時間も分かんないしニュースも分かんないし、ちょっとそれは極端なことは言いませんけども、その大体そんなことは一応頭に置いておいてください。そしてあるいはすべて人を汚す群生するものに触れるもの、またはどのような汚れでも 人を汚れさせる人間に触れるもの、人間から出る汚れってあるんですよ。これ覚えてください。だから霊的なこともあるでしょうし、またはね、そういう私も気をつけないといけないかもしれないですけどね、人に変な汚れを出さないように気をつけないといけないんですけども、やっぱりこれってあるんですよ。そこの人と話してると、いろいろ批判の霊がガーッと来るとかね、いろいろこう人を何か、なんか悪く思う霊だとかですね、妬みの霊とかですね、いろんな霊あるんですよ。それやっぱりそれで汚れちゃうってやっぱあるんですよ。で、そういう時はどうするかっていうと、このようなものに触れるものは夕方まで汚る。そのものは体に水を浴びずに聖なものを食べてはない。で、解決策は、体に水を浴びるんですよ。水は風呂に毎日入ってるから大丈夫って、そういう問題じゃなくて、霊的なことですよ、これ明らかに。聖霊の水ですよ。だから、いいですか？祈り、要は祈りが解決なんですよ。皆さんが、なんかこれってわかるでしょ？私はあんまり細かく言わなくても。なんか霊に汚れ受けたなとかね、なんかこう、なんか怒りがガーッと出てきてしまうとかね、汚れとか出てしまうって、これはやっぱり汚れ受けちゃってるんですよ。で、その時の解決策っていうのは、やっぱり水を浴びるってやっぱり祈りですよ。だから、基本的に祈るしかないんです。で、その中で清められていくんですよ。そういうことは覚えててください。で、ね、体の汚れ、風呂に入んなければ、道の汚れは落ちないように、これ、祈りの中で精霊に触れるって、それで初めて清められる。で、体で、清めない、水で清めないときには、精霊のものを食べることができるってことですね。で、自然に発生した自然に死んだものや野獣に殺し殺されたものを食べて汚れてはならない。私は主であるって。これはだから死んでるものってことですね。だからこの世のものということだというふうに思いますけども、そういったもので生まれられてはいけない。だから、どうぞこのポイントを覚えておいていただきたいというふうに思います。そして戻りますけども、第2ポイント7章1節を戻りますけども、7章の1節を真ん中で、一切の霊肉の汚れから自分を清め。で、一切の霊肉の汚れってやっぱあるんですよ。霊の汚れってこれあるんですよ。やっぱり霊が、で、汚れた霊とか汚れに入っていくと、多分皆さん分かると思います。そういう感覚はあると思います。なんかこう怒りっぽくなったりね。聖書なんか全然読む気にならなかったりですね。場合によっては祈る気にならない。ありませんか？全くなければいいんですけど、いや、あるんですよ。で、それってやっぱり汚れに入ってるんですね、霊に。やっぱりこれ清められなければいけません。で、また、神を恐れかしこんで清さを、清気を全うしようではありませんか。だから、やっぱり神を恐れなければなりません。なぜならば、やっぱりこれは、人の前にはこの皆さんが霊的に汚れてるどうかって分からないかもしれないし、または分かるかもしれませんけども、何はともあれ、人間はまあいい加減かもしれないけども、神の前にはこれは一目瞭然であって、そしてやっぱりそれって先ほど言ったように、汚れたままで聖なものに触れる人って、神の前に断ち切られちゃうんですよ。だから、たとえ牧師という職業について、一生安泰と思っても、神の前に断ち切られてしまうときに、その人の働きって神の前に止まっちゃうんですよ。だからそっちがよっぽど怖いんですね。人間的にクビになることよりなんか、どうぞこのことを覚えてください。断ち切られちゃうって人いますね。立法者パリサイトとかで彼らもね、主力の相手墓って言われてますから断ち切られてますよね。そうするともう全然この、真理が見えなくなってしまいますので、神を恐れて賢い清さを増し通していきたいというふうに思います。で、やっぱりこれってそうなんです。だから汚れっていうのはどこから来るかっていうと、汚れたものに触れてはいけないというから、さっきのね、ぬかるみの泥じゃないんですけども、乾いた道を歩いてる限りは泥で汚れないっていうように、やっぱり結局そういうのになんかね、あるんですよ。人を通してや、まあ、物を通したりテレビを通したり、まあ、いろんなことありますけども、でもどっちにしても今はそういう時代ですけども、どうぞそう、一つはそういうのに触れないように、また 触れてしまうことあるかもしれませんけど、水によって清められて歩むことができるように求めていきたいというふうに思います。で、2節、私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰も損なったことがなく、誰からも利をむさぼったことがありません。責めるためにこういうのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に共に生きるために私たちの心の地にあるんです。そうですよね。パウロのね、心の中にあるということであります。4節、私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、神は私はあなた方を大いに誇りとしています。私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れています。マクデネに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし、気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって、私たちを慰めてくださいました。で、ここでわかることは、パウロは、マクデネに来た時に、少しの安らぎもないとか、苦しみのいっぱいあって、外では戦いもあるし、内にもそれがあるということであります。人間的に言うと、非常に人間的に言うこと、言うと、こういう状態は何かというとね、体も休まないし、外も戦い、内にも恐れて、なんかこれって不幸がばっかり来てるんじゃないかって、なんか、パウロはなんか悪いことしたから罰でも当たってるんじゃないかって、普通に考えるとそんな感じですよね。でも、そんなわけもないわけですね。で、マカデネアっていうのは一つのポイントがありますよね。一行で見ると分かるんですけども、パウロは、夢に見たわけですね。その時一人のマカデネア人が、夢の中に出てきて、私たち助けてほしいと言ったわけです。で、彼はアジアに行かないで、アジアの方は行かないで、逆にマカデネアに行ったって。マカデネアって非常に、地理的に、歴史的に意味のある場所であって、まあ、ギリシャの発祥の地ですよね。ギリシャのアレキサンダー大王の発祥の地がまさにマケドニアですね。で、ヨーロッパの西洋文明って、ギリシャ、ローマ文明ってまさにこのマケドニアから発祥するわけであります。で、非常にそういうポイントのところなんですけども、で、ここからだから西洋にずーっとこの福音が伝わってくるんですけども、そのポイントの場所に行った時に、パウロはそこで大いに歓迎されたとか、大いに心地よいところにいたんじゃなくて、身には少しの痩せもなく、さまざまな苦しみがあるというし、外には戦いもあり、内には恐れがあるというですね。なんか人間的に見れば悪いことばっかりのように見えます。ただ、これは読んで私は理解することは、やっぱりこれ神の前の戦いって大体こんなもんなんじゃないかなというふうに思います。パウロの書いてるのはそうですよね。むち打ちにあったりとか、またはね、パウロのことを追っかけたり、または、ね、ユダヤ人の街道に言えばね、口痛くなく罵ったり反対したりとか、またはそういうところかですね、いっぱいパウロのことを訴えるユダヤ人がしつこく追っかけてきてね、法廷で訴えたりですね、しつこいに来るんですね、来ます。で、イエス様の場合もそうであります。やっぱりイエス様の戦いの中でも、立法者パリサイ人がね、しつこく論争を挑んできたり、または今度なんとかこの言葉の罠にかけてですね、なんとかこいつを捕まえてやろうとか、今度は揺らぎ者のユダをね、いい餌にして逮捕、最後には逮捕とかですね、こんな感じであります。で、そういうのを人間的に見るならば、なんか嫌だなとかね、なんかこういう人たちは前の人も悪いけどこの人にも問題あるんじゃないかね、イエス・キリストもちょっと言葉過激すぎるんじゃないかとかですね、正直言うと私昔少し思ったことはないでもないですね。ちょっとイエス様過激すぎない、これいずれぶつかるんじゃないかという、そんなに思ったんですけども、ただ今はさすがにそう思っておりません。で、これらを通して言っていることは、我々が神の言葉に混ぜ物をするなら別であります。または、全ての人が喜ばれるような偽言者みたいなことを語れば別であります。場合によってはキリスト教会居心地が良くなるかもしれません。しかし我々がもしパウロとかイエス様の働きを担っていき、そして同じように全く御言葉を曲げることなく真の言葉をそのまま語っていくならば、遅かれ早かれこういう 外には戦いがあって、うちにはやっぱりいろいろと恐れがあったりというようなことになっていく。外には戦いという、具体的に言えばね、ユダヤ人にいろいろ論争されたり、うちには恐れってやっぱありますよね。弟子たちがね、パウロを捕まえて死刑にするって、やっぱりこれ恐れになりますよね。人間である以上ですね。で、我々もそんなもんだというふうに覚えてください。で、レムナントも、エレミアがね、個人的にその、言葉が、口が悪いためにですね、みんなにいろいろ憎まれて、それは多少ないでもないかもしれないですか。あるかもしれないけども、それだけじゃない。それだけじゃなくって、やっぱり神の働きに見合ってくるときに、やっぱりいろいろ反対してくることが、いろいろこの気をつることって起きてくるんですよ。あっちにもこっちにもこっちにもですね。で、そういうもんだというふうに覚えてください。だから、レムナントのことで言えば、いろいろ反対、昨日まで一緒にやった人だと、全然反響をバーってみんな翻してきたりですね、何が起きたかなっていうのはあるかもしれませんけども、私も一体何が起きたのかと、多少は最初思いましたけども、でもやっぱり、私の今までのクリスチャン生活も、やっぱり多少はクリスチャン生活過ごしてきたんで、感としては、本格的にこれは、働きに入ってくるのかもしれないと思いました。今まさにそのように思っています。出版のこととかね、または暗号のこととかですね。でもあの時やっぱりそれでバーってやめちゃったりね、暗号のことで散々攻撃されましたけども、やめちゃったらばやっぱり暗号を通してのいろんな働きがないし、またまさに我々が今出そうとしている福島って、これ暗号がメインですからね。福島に暗号で神様はそういう傾向を語っていることですからね。この働きってないわけですよ。でだからこそそういったとは集中的に攻撃されたっていうことはあるわけであります。だからどうぞ、そんなもんなんだっていうことであります。本当に悪くて、エレミアが食い止めなきゃいけなくてっていうこともそれはあるかもしれませんけども、そうじゃなくて、本当に働きを担っていくときにも、やっぱりこうやって、荒れるとこからこう攻撃が来ちゃうって、でもって一体何が起きたのかって来ちゃうってことであります。で、そういう時はどうするかというと、やっぱり反対者の言うことを聞いて穏やかになったり言葉を曲げてしまってはいけません。やっぱりそれ引いちゃダメなんですね。パウロは確かにこの戦いあったからって、でもだからって言って言う言葉をじゃあ変えちゃうとかね、ないですよね。やっぱ同じことをずっと語ってますよね。イエス様もそうですよね。やっぱり変えませんよね。だから我々もそうなんです。反対があったからって変えるものは何一つありません。やっぱり暗号も語りしましたね。今回ね、セミナーで語ったような地球の暗号ね、裁きのことに関しても語ります。変えることはないんだけど、ただやっぱり、すごい波風が立ってくるっていうのは事実なんで。でもこれってこの的に見れば問題があるから、これは飲んであるやつが悪いっていうことになりますけども、で聖書的に言うならば割と普通のことなんであります。まあ今のキリスト教会で普通かどうか分かんないんですけども、割と普通のことだということはですね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、なぜです。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方が受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、根っから信んでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びを持っていてくれることを、私はますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。ここで書いてあるように、手紙、パウロの手紙はだから、まあ、このポイントの手紙、これ2番目の手紙ですけども、その前の手紙なんでしょうね。で、この手紙によって、悲しましたけども、でも今はそれを悔いてない、ということですね。それは、その手紙によって、やっぱり、手紙を書いたことによって、ポイントの人々の歩みが変わったからだということであります。で、これは我々に学べることがあります。どうしても、日本のクリスチャンって、よく言えば礼儀正しく、悪く言えば、やっぱり人のことを考えすぎちゃうんですね。 ので、結局そのパウロが言うようなこの人を悲しませるようなとかね、またはあの悔やみに導くような手紙とかメッセージって出づらいんです。私も日本人ですけども、典型的に日本人ですけど、でもここはやっぱり我々見習わなければいけません。なぜならば、人が悲しむからってそういうことを全く言わないんじゃなくて、その人のためにはやっぱり手紙であろうとメッセージであろうと、その人のため、悔やみに至る方がその人のために益になるというならば、やっぱり言葉を惜しんではいけないっていうパターンをどうぞ覚えておいてください。で、パウロがここで言わなければ、やっぱりコリントの人は歩みを変えなかった可能性がありますよね。だからどうぞ我々は、自分が褒められるとか悪く言われないっていうことを思うならば、もちろん一言も、人が気にするようなことを言っちゃいけないんですけども、でも、神の御心に沿った、悔やみを導くためならば、我々やっぱり自分が悪く思われたとしてもこれって語らなければいけないんだということを覚えておいてください。でそうなんであります。だからレブナントの働きはみんなそうなんです。あのセミナーもそうだし、初めからずっとそうですよね。明らかに、クリスチャンに対しても裁きが来ると思うので、賢い花嫁ね、愚かな花嫁、関して語ります。でこれで厳しい言葉かもしれませんけども、でもそれを通して一人でも正しい歩みに入るならば、これって語った甲斐があるわけであります。また今ニュースレターでもね、あの式典に書いてるのは、ニューの終わりの時には、天の晩鐘が行き崩れるって出てる手紙にはっきり書いてあるとかね。天の晩鐘ってね、なんか古い言葉で分かりづらいけど、具体的に言えば天の晩鐘の、ね、一つは太陽であり、または地球ですからね。これって焼け崩れるって言ってるんで、それをただ私はもうほとんどそのまま出ての手紙言ってることを書いてあるんですけども、でもびっくりしちゃうクリスチャンがいるわけですね。でわざわざ電話かけてきて、こんなもん送んないでくれって、あのかつても私がいた教会にさ電話までかかってきますけども、でもそれはあの、まあ、残念ながらそういう人は悔やみがないかもしれませんけども、でもそれを見る人もいます。またそれをもって、のっぴきにならない時代に来てるっていうことを理解する人も出てきます。場合によっては未信者でもね、それを理解する人が出てくるかもしれません。やっぱりそれって我々が自分の身の安全とかね、評判を考えて勝たなかったらすぐ出ない。だからたとえ厳しいことであっても、我々は主は語ると言ったことはやっぱり語っていくべきだということをポイントを覚えてください。それが本当の意味でも、意味での人への愛なんですよ。心を尽くしってね、またあなたの臨場を愛せよって言うけども、これってまさにそれが本当の意味でそうなんですよ。でも全く人に良いことしか言えないって、これ本当は愛してないんですよ。それって結局自分の身の保全であってですね、悪口言われたくない、自分が悪いこと言われて傷つきたくないっていう、自分を愛してるに過ぎないんですよ。自分の評判よくもっともっと褒めてって、そういう自分愛してるに過ぎないんでありますよ。でそういうのを超越しなければいけません。本質はやっていけないんであります。そして、流説、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ここで、ここでは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせるというふうに書いてあります。で、で我々はやっぱりこの世にあるし、また肉にあるものなんで、どんな歩みをしていってもやっぱり神のように悔い改めるところがありますし、また罪を示されることがあります。でその時に大事なことは、ここでパウロが言ってますように、我々は悔やめることを、でまた神様はそのために悔やめを願わせてくださる方なんですけども、非常に大事なポイントとか、目指すべきポイントっていうのは、我々は悔やめないより悔やめた方がいいんですけども、でもここに書いてあるように、 悔いのない救いに至る、だから再び悔い改めることはないっていうことですよね。もう再びもう一回悔い改める必要がなくなる、そういう救いに至る悔い改めをするべきだっていうことであります。だから何回も何回も何回もってことじゃなくて、できればどっかで切りをつけて、そういった問題から解決されてくるっていうことが大事だっていうことですね。でこれをやっぱり我々は求めていきたいというふうに思います。そういうことであります。ことですよね。で永遠に罪を犯してまた悔い改めるっていうことを繰り返しているよりは、どっかでやっぱりそれを主の歩みによって再び来ることはないようなですね、歩みに入っていく、そこにポイントがあるというふうにパウロが語っているように思われます。そうですね。でそのことって大事です。前も言いましたよね、私もなかなかしつこく誘惑に勝てないようなことがありました。前に言ってですね、私は学生時代その中国系のゲームをしばらく凝ってたもんね。で悪い友達がいるんですよね。あれって人数になるとできないんですね。一人でやってればいいと思うんですけどね、4人いないとできない。で3人いるんだけど、もう1人って言うと、なんか私の名前が入ってたみたいですね。何かちょっと電話かかってくるんですよね。終わりました。で私もきっぱり断ればいいんですけど、弱いんですよ。いやーちょっともうなんとか忙しいんだけどしょうがないなとか言いながら結局行ったりしてですね、ダメなんです。やっぱりでも常にクリスチャンとか食らったらいいんで、こんなことよくない、いいんでしょうか、やっぱりまずいだろうって、カムさん来てやばい、それって何度か食らったんですけど、なかなかそれってでしたね。でもやっぱりある時はやっぱりなんで全然御心に沿って歩みできないから、なんとかこういったことから解放されますよねって真面目に思ったんで、でも何かのきっかけでやっぱりそういうとこから解放されるようになりました。悪い友達もいなくなってからかもしれませんけども、ことで言います。でもそれにやっぱり思うんですね、そんなことをずっと延々と続けてたら全然クリスチャンとして証もなりませんし、また飯にも入りませんよ。エルミアの飯なんかね、片手でそんなゲームしてね、片手で飯ってありえませんよね。だからやっぱりどっかで再び全然食らためないでね、そういうなんかギャンブルだなんでもやってくってさまずいんですけども、やっぱりそれは食らためることは感じなんですけども、どっかでケリをつけられることをやっぱり求めていくっていうことが大事ですよね。だからそういう意味で私はでもいろんな種類のことがありますけども、そういうことをパウロ言ってるわけですよね。実説で言ってるのは、神の心に沿った苦しみは悔いのないっていうことだから、後悔のいらない救いをさせますっていうことですね。悔い改めを導いてですね。だから再び悔いることはないっていうことですね。そういう悔い改めを生じさせる。で、世の監視はしよう。だから、我々はやっぱり、やっぱり罪を犯したり、また歩みが、間違えたとき、やっぱり生理にある悲しみとか、この中で痛みってきますけども、それってそういうためでありますので、歩みをですね、主の歩みによって、なんとか、なかなかそう至らないんですけども、同じ失敗を繰り返す、私ももちろんそうですけども、私たちであるかもしれませんけども、なんとか、主の歩みの中でですね、そういったとこから、解放されて、この悔いることが再びないようなですね、身に入らせていただきたいというふうに思います。じゃあとりあえずこのようにしたいと思います。